2つが、まあこれもちょっと通ずるものあるんだけど、完全に僕の趣味なんですけど、
はい、
どうぞ。クォンタムゴルフ
っていう、初だよね、これ。あれもうしっかりとこれ、うん、あのこの趣味の表示を、
そう、はい、クォンタムゴルフっていうやつなんだけど、うん、もうゴルフの本ですよね。ゴルフの上達の本ですよね。まずゴルフに限らず、
山ほどあるでしょ。
山ほどある。
ゴルフの上達の雑誌もあるし。そう。
でも俺もいろいろすごい調べてて、最近理論とかを、ほんである程度いろいろ理論とかを調べて、まあ理論についてはまあ自分の中では結構最近まとまってきたかなって思うところがあって、でもこの本が何が面白いかっていうと、そういう理論とかではないと、
うん、
結局
気持ち
この中では、クォンタムゴルフ、クォンタムっていうのは粒子っていう意味の、
粒子、
あの、うん、俺もその辺ちょっとね、うまく分かってない。まあ、それはそんな重要じゃないんだけど、この人たち、この本の中では、そのテクニックにとらわれたゴルフを古典的ゴルフっていう表現をしてるの。それはなんでかっていうと、結局そのテクニックにとらわれるってことは、自分の構えがどうかとか、手をこう動かしてとか、こういう風なフィニッシュ、あの、クラブの動かし方をしてとか、そんな考え方をしながら打つっていうのはかなり難しいと。しかも、その一般の人が、その、これをこう動かして、こう動かしてなんていうメカニカルな、テクニカルなことばっかりを考えて、それを完全に習得するのはもう、ものすごい労力がいるだろうし、まあ、結構現実的ではないと。プロですらもうそれができてる人はあんまりいないのに。でもプロの中には確かにその古典的な技術を完璧にして完璧な球を打ってる人もいるけども、でも結局その古典的なゴルフをしてるといい時はいいけど、
波がある。
そうそうそう、結局技術にとらわれてるから、それがちょっとでも狂った時にものすごいミスが出たりだとか、そういうことが起こりうると。でその時にまあざっくり言うと何かっていうと、その人間の体っていうのはそのものすごい精密な、まあ、コンピューターのようなものだという。だからさっきの相対方位も通ずるところがあるんだけど、その体が気持ちいいような動かし方、気持ちいいスイングっていうのを目指していく、それを毎回するっていうことを目指していく、そのぎこちないスイングっていうのはやっぱり頭、なんかよくあるじゃん、やっぱり頭で考えすぎると体がガチガチになってちょっとぎこちない動きになっちゃうみたいな。緊張すると人間ってこうどうやって動いていいか分かんない。例えばあの細い平均台の上を歩くとみんなぎこちなくなっちゃう、考えちゃうから。でも普通の広い道で歩く分にはみんなスムーズに歩いてる。それと一緒で、あとゴミ箱に物を放るときみんな何も考えずにポイってやってスムーズにゴミをほかって、でもただそのゴミを入れたら100万円あげるって言われたら多分みんな考えちゃってこうぎこちない動きになるじゃん。だからそういうのを、そのぎこちないのが古典的なゴルフのスイング、そのスムーズなのをこの中ではそのクォンタムスイングとまあ呼んでるわけですよ。で、そのクォンタムスイング、まあ、いわゆるそのスムーズな動きっていうのは、絶対誰しも持ってる。さっきも言ったみたいに、その、みんな自然に歩いたりだとか、ゴミ箱に自然にゴミを投げ入れたりだとか、そういった時は無意識に体を動かしてるはずだと。だから、ゴルフの中にも、やっぱりある程度、これはまあもちろんそこそこできるようになってからの話だけど、得意なクラブと苦手なクラブが出てくると。で、その得意なクラブっていうのは、まあ、自信を持ってみんな打つわけですよ。ドライバーとかアイアンとかある中の、アイアンだけは俺は得意だみたいな、このアイアンだけは。その時は自信を持って打ってるから、その、いわゆる無意識にこう、スムーズに打っているはずだと。だからまずはその得意なクラブで、ちゃんとその、無意識に動かせるような、その、ま、打つイメージだとか、メンタルの状態だとか、あと一番大事なそのリズム、打つリズム。
うん、
その自分の中に絶対人間それぞれリズムがあるから、そのリズムを見つけ出して打つときはそのリズムに集中して、そのリズムに沿って集中するっていうような、まあ、感じかな。だからそのリズムを再現することによって、その無意識に行っているそのスムーズな動きを再現する。まあ、ただゴミ箱に物を投げ入れるようなそんな時も多分リズムがある、それぞれ。だからそれをのリズムを体に覚え込ませて、どんな緊張した場面でもその同じリズム、一定のリズムで踏む。そうすると一定の結果が得られる。で、その、打つ前にはしっかり、そのボールがどういう風に飛んでいってどこに落とすかっていうのをしっかりイメージする。だからその体の能力を最大限に活かすっていうのは何て言うのかな。やっぱ人間ってすごいじゃん。 人間の脳、体って。やっぱ科学では全然分かってない部分も多いし、その、バスケットとか野球とかでも、例えばボールを持って二塁に投げるとするじゃん。ここから二塁まで何メートルだから、このくらい腕を振り上げて、このくらいの角度でボールを投げ出せば二塁に届くって、思って投げる人なんか誰もいないじゃん。パッて見て、こう二塁までピューって投げるじゃん。それと一緒で、そういった動きを常に引き出せるような、練習をする、それを得得するっていうのがこの考えで、だからそれがちょっと今なんて今までの本ってゴルフの本ってやっぱりそのメカニカルな部分がめちゃくちゃ多いから、やっぱそういうのだけじゃなくて、そういう、そういう小さいことに、精神的じゃないんだけど、その小さいことにとらわれるんじゃなくて、やっぱり人間の能力をフルに活かさないと、結局手先で動かせたりだとか自分で考えて動かせる領域なんていうのはたかが知れてるから、やっぱり無意識でできるところが一番優れてるし、多分脳の力を一番使ってるような感じがするから、確かにこれはそうだなって思うし、で宮里藍とかのコーチをしてる、特にメンタル系のコーチをしてるピア・ニールソンっていう有名な人がいるんだけど、その人もその今の自分の理論とか哲学っていうのはこのクォンタムゴルフっていうのが元になってるっていうの話を聞いて、これを買ったんだけど、でもこれは結構なんか何事にも言えるかなっていうのを思って、まあ、スポーツだけじゃなくていろんなことにやっぱり考えすぎてね、そのガチガチになるんじゃなくて、やっぱり自然にできるっていうのはすごく大事、だからまあその自然にできるような練習をするっていうのが大事なのかなという、まあ人前で喋るのとかもそうだろうし、まあ仕事でもそうだろうし、そのあんまりなんて言うんだろう、なんて言うんだろうね、
肩にはまらずに自分の、
そうだね、だから自分のできる
自分に合ったってこと、
うん、勉強とかそういうのは大事だと思うんだけど、そのいかに自分のなんて自然に力を発揮する能力っていうのはやっぱり大事なのかなっていうふうに、難しいけどだそういうトレーニングっていうのをしなきゃいけないのかなっていうふうに、まあでもサッカーとかもそうだよね、サッカーとか特にあれ反射系のスポーツはそうだよね、結局反射でしかやれないからみんな自然にそういう風にやってるけど、ドリブルするときとかでもその頭でね、こうしてこうしてこうしてっていうよりはその場の瞬間の判断でこうするとかパスとかにしても、そういうときは多分結構、まあ、ここで言う脳のコンピューターをしっかり使えてるっていう、
そうだね、サッカーはあの他のスポーツに比べて比較的道具とかを使うことも少ないから、うん、もう単純に身体能力とかがものを言うし、なんかあんまり語ってる方があんまりないようなスポーツであるかなと思う、
うんうん、ね、まあでも一応プロとかになると戦術だとか道具とかそういうことを頭に入れた上で、あとはその自然に動く、いかに自然に動けるか、あとゴルフの特殊なのは止まってるボールを打つから反射神経が使えない、フリーキックに近い、サッカーめっちゃ上手くてもフリーキック下手な人って多分いっぱいいるじゃん、逆にフリーキックめっちゃ上手くてもサッカー自体そんな上手くない人も絶対いっぱいいるじゃん、だから多分ちょっと特殊なんだよね、その止まってるボールを打つっていうのは、だからその反射が使えない中でいかに自然に体の仕事をさせるかっていうのはすごく結構難しい、だから多分フリーキックが上手い人とかもそのイメージ、どういう風に体を動かすか、どういう風にボールの軌道とかをすごくイメージして、そのままを無意識で脳に伝えて自然に体に実行させるっていうのができてる人だと思う、多分。
このクォンタムゴルフっていう考え方は主流ではないんだよね、
そんなに知られてはいないと思うけど、
でも最近になって言われてる、
うん、さっきも思ったの、なんか日本はちょっと科学的なとか遅れてると思うな、ゴルフも本当にそうで、やっぱりアメリカとかこれヨーロッパなんだけど、かなり古い段階からやっぱ科学的にかなり検証してゴルフをついてもやってるんだけど、やっぱり日本はどっちかっていうと、まあそういうテクニカルなとこもあるけど、やっぱりまだにアメリカとかに比べると全然足りない部分があるから、やっぱりどうしてもそういうところで差をつけられてる部分も結構あるのかなっていうふうに正直思う、やっぱり本とか最近読んでてもゴルフに関してはアメリカの本の方が全然面白いし、結構ためになることがいっぱい書いてあるから、やっぱ科学は全てだと思わないけど、そ その本当に科学で立証されてる事実があるんだったら、それは素直に受け止めて実証した方がいいかなっていう、まあ、それを踏まえた上で、うん、まあ、頭でっかちにならずに、あとはその自分の能力を信じるっていうか、うん、こういうちょっとまあ精神論っぽいんだけど、でも精神論っぽいけど精神論ではないよね。
うん、そうだね、さっきの話と通ずるね。
うん、なんて言ったらいいんだろうな、その一番ある意味科学的だよね、うん、その科学でも証明されてない脳とかの働きをフルに使ってやるのが一番精度が高いっていうのはある意味わかんないけど、まあ、なんていうの、精神論とかではないもんね、
うん、
そのなんていうの、うん、人間の、うん、
人間のまあ可能性を、まあ、信頼してそれをあの発揮できるようなやり方をするためにはある程度科学的な科学に基づいて、自分を作りながらそれ以上のこともできるような自由度を高めるような、
そうやっぱり最終的には
ってことなのかな、
うん、その無意識の力っていうのが無意識に行えるっていうのが一番、
うん、
なんていうのスムーズだし精度が高い。
実際のとこさ、あの今のプロゴルファーだとかでさ、
うん、
あのすごいフォームが変なんだけど、うん、めっちゃ上手い人だとかがいいのかな、
うん、今はそんなにいないかな、うん、やっぱりある程度技術もとかその理屈とかもかなり進化してきてるからそういう人は少なくなってきてるんだけど、うん、でまあこの人が言うにはやっぱりその超一流と一流を分けるのはそのやっぱり自分のリズムをちゃんと持っているかっていうと、このテクニカルな部分だけにとらわれるんじゃなくて、そのこの人が言うそのクオンタムゴルフっていうの、うん、だって言ったらいいんだろうな。
さっきは今その発見できてる、その自分でプレイして、
だから本当大事だと思う。自分でやってみると本当にすごいわかるけど、うん、やっぱり失敗した時ってどうしてもすごいテクニカルなところに目が行きがちなんだよね、その手がこうなってたとか、クラブをこういう風に使ったからこういうミスが出たんじゃないかとか、でも結局気持ちよく打ててる時もあるわけじゃん、その他の時は、うん、やっぱりその時何が違うかってやっぱりリズムだとかそのイメージっていうのがすごい大事だなって。やっぱ邪念が入るとイメージが乱れるしリズムが乱れる。でそのリズムを再現すればその同じやっぱり一定のスイングっていうのはやっぱりすごいしやすいなっていう。だから結局その悪かったのはそのテクニカルな部分も悪いんだけど、そのテクニカルなエラーを引き起こしているのはそのリズムの違いであったりその準備の違いであったり、そう、なん、そう、そんな、なんだ、なんつうんだろうな、
うん、いやでもなんかあの
そう
言いたいことというか、うん、重要だと思われることはわかるけど、まさ、うん、どう思う、その自分のなんだろう
経験
的な仕事的な部分でなんかありそうだけど
仕事というよりね、うん、今思ったのはボーリングと同じだなと思って、
うん、
ボーリングをさ、なんかターキー一歩手前でダブルまで行くとさ、
うん、
ターキー出だ
し、うんうん、
そう、ね、絶対失敗するじゃん、
う
ん、ああいうことだな、
そういうことだね、要は、
なんか
まさしく
邪念だよね、
そう、まさしくそうだね、その邪念とかプレッシャーがかかった時でも、うん、常に同じことができるかという、
うん、タイガーウッズはどうなんだろうね、
タイガーウッズなんかもちろんそうじゃない、
でも
対応とか調子悪い時は
プライベートで邪念が入ってしまった、
あ、その時やっぱり調子悪かったし、うん、スイング変えてる時は調子悪いし、うん、やっぱスイング変えてる時って誰しもここをこう動かしてとか考えるから、うん、やっぱその時はみんなあんまり良くない、うん、やっぱりスムーズに肌から見てもやっぱりスムーズな動きをしてる時はやっぱりいいスイングだし、
うんうん、これは自信とか出ないかね、
そうそう、で結局これをやってることによって自信がつくからそれがまたどんどんプラスされていくっていう、
そう、人前で話すのはどうなんだろうね、
なんかこの本に書いてあったのも人前で話すっていうのもまあ例として挙げられてて、
うん、
まあ人前で話すと慣れてくる人はその事前にあんまり何も考えなくなると、その話の概要だけを持って前に出てその聴衆のリアクションとかそういうのを見ながら内容をちょっと細かくチョイスしていって結構客観的に今日はいいなとか今日は説得力あるなとか、うん、そういう風に結構自分を客観的に冷静に見えているような時があるんだって、やっぱり話を上手い人っていうのは、 だからそれもやっぱこう話してこう話してないってこう話してここではこう話してって考えすぎちゃうとテクニカルにはまりすぎるとまあぎこちなくなったりだとか、その臨機応変さはできなかったりだとか、ちょっとリズムが狂うとその決められたリズムしかないから、その自分のリズムを持ってないからめちゃくちゃになったりだとか、まあダンスとかその音楽とかもそうだよね。その楽器を弾くにも頭で考えながらリズム取っておいたら絶対リズムが乱れる。一流のミュージシャンとか絶対その考えながらリズム取ってるわけじゃないんですよ。自分の中でそのリズムをちゃんと刻んでる。それも一緒で、まあ何事もそういうリズムが大事だし、まあ無意識、意識してやってるうちはダメだっていう、何事もまだまだダメだってことだ
し。しないぐらいまでスキルを高めないとダメ
だ。うん。まあスキルはもちろんある程度あることは前提で、そうだね、その無意識にできるようにしていくっていうのはすごい大事なんじゃないかな。まあ車でもある意味無意識で運転してるじゃん。うまくなれば、なれればなれるほど。そういう領域に入っていかなきゃいけないし、まあ、それをまあゴルフっていうスイングが一番、ゴルフっていうスポーツは結構しにくい分野だから、なんかそれをゴルフでするっていうのは結構有意義するみたいな。
そうだね、しづらいと思うね。
ビリヤードとかダーツとか、そういったものも一緒だと思うけど、
そうね。
やっぱダーツとかも始めた頃何も考えずに感覚で投げてる方が意外と良かったりして、そうそうそう、ちょっと考え出してこうフォームがこうとか考え出すと全然入らなくなるみたいな、まあ、ざっくりとそんな感じなのかなって。まあそれをもっと高いレベルでスキルもあった上で実現させていくっていうのが大事っていう、
うん、
ことかなと、
うん、なるほど。面白い考えですねこれは。
うん、まあ面白いかなっていう、
うん、
なんか結構、うん、これが元になった健康法とかもあるらしくて、なんかクォンタム健康法とか、ここ
へぇ、発生して、何でも発生してね、
なんか、うん、もともとその人がこの本を書いたのも、なんかそのクォンタムヘルスっていう本があって、それを元に書いたらしいかな。
まあ、あの考え方が共通することってあるもんね。
うん、そうだね、
うん、
そうね、なんか瞑想とかそういうのに近い感じかな、
うん、
禅とか瞑想とか、
うん、なんかこれもあれだね、東洋と西洋、
うん、でも結構瞑想とか多分禅とかも科学的に多分結構検証されて
ると思う。や
っぱそうなんだ。多分アメリカ人は基本的に科学的に検証される、
うん、禅と信じれんじゃないけどね、
う
ん、
結構欧米はそういう科学至上主義なとこあるから結構、う
ん、宗教だけは信じる。
でもそれでもようやく研究が進んできて、確かに一理あるわみたいなところが分かってきてるのかな、
うん、そうだね。だからまあ日本とかでもそういう種、なんていうの、瞑想とかさ、そういうものが残ってきたってことは、やっぱり長い歴史で廃れなかったってことは、
無論共通、
そう、やっぱりそれが意味があることだっていうことで、
確かに
意味がなかったら多分長い歴史で多分淘汰されちゃうと思う場合が多いと思うんで、うん、
面白いね。
まあなんかいろいろ
そこまで行くのがね、
そうだね、だから、
うん、
だ
からこれも
ある程度の技術があってからの話だから、うん、ゴルフにしても、
ね、うん、そうそうね、ズブの素人がね、うん、一番最初にこれ読んでね、
う
ん、
そうそう、
でいいや別に勝たなくてみたいな、
そうそう、
教科書読まんでいいやみたいな、うん、だって成績はなかなか残せんよね。
そうだね、まあセンスがあればね、最初からボールが打てれば、うん、そのボールが打てるリズムっていうのを刻み込んでいけば結構いいとは思うけどね、その反復運動がいかにできるかっていう、
うん、
まあゴルフは結構最初ボールが打てるようになるまでが
大変だよ、ね、
結構大変だから普通は、まあちょっとアドバンス的なところはあるんだけど、
うん、
まあでも面白いかなというふ
う
に思いました。ぜひゴルフも面白いスポーツだと思いますけど。